ゃあここから
本編。
本編ですか。いや今日ねすごい暑いんですよ。
本編が。
はい。いや違う違う。物理的にちょっと今すごく暑くて。
あ、そうなんですね。
はい。今インディアンサマーと呼ばれるサンフランシスコの9月10月に異常に暑くなるっていうのがあるんですけど、まあ、昨日ほどじゃないにしても今日も相当暑くて、
うん、
で僕今録音全部クローゼットでやってるんでひたすら暑いっていう状態に今なってます。
あ、何、周りの音が入ってこないように。
そうそう、周りの音シャットアウトしつつ、あとクローゼットって服がいっぱいあるじゃないですか、
はいはい、
で服があるとこう反響しないんで。
ああ、なるほどね。
いいんですよ。
だいぶなんか、それこそあれですね。わけわかんなく
て。今もうちょっと汗がだいぶ来てます。
東京はね、今日すごい雨で、むしろ寒いですよ。
ああ、この間日本行った時もだいぶ涼しくなり始めてたけどね。
うん、多分今日雨降ってだんだんここから気温下がってくるんじゃないかなっていう感じ。
うん。
うん。で、そんな中、凱旋者が。
凱旋者さ、結構長いこと、走ってましたよ。
いや、あれね、最近結構土日割とひどくてね。
うん。
うん。引っ越してきたばっかりの子、全然そんなことなかった。やっぱ最近のあれじゃないですか。集団的自衛権とか。
うん。じゃあ左翼がやってんの？右翼じゃなくて。
なんかもう最近わかんなくて、で、なんかその、こう、凱旋者をやってる人たちを、こう、なんか、ディスる人たちとかも来て、デモする、うん。で、その人たちがバトルしてて、めちゃめちゃうるさいんですよ、その。なんか、お前らの方がもっとうるせえよ、みたいな感じになってて。で、そこにさらに矢島が絡んできて、ギャーとか言って、毎週なんか揉めています。
僕も昔ね、六本木住んでた時ね、
うん、
堀江さんがね、
うん、
朝まで生テレビかなんか出てね、
うん、
天皇制はもうやめてもいいとか言ったんですよ。そしたらね、もう右翼がね、次の日からね、1ヶ月ぐらいずっと行ったね。
あそこの堀江さんの家の周り。
そうそうそう。六本木ヒルズに。あれはすごかったですよ。いや。
さておき。じゃあ、ゆるいとこから行くとね。
これね、うん、はい。
何でしょう。
いや、名古屋さんが貼ってくれた、
うん、
プログラミング業界用語30選っていう。うんうん、これね、僕、1個しか知らないです。
あ、そうなんだ。
だから多分
これ本当に業界用語、
いや違うんじゃないかな。
これあれですよね、だからニュープログラミングジャガー、まあだから一応ニューだからね、ニュープログラミングジャガー by ジェフ・アットウッド、これあの人、この
スタックオーバーフロー、
うん、オーバーフローのそういう有名な人が書いてるんだけど、まあなんかプログラミング言語のこういう用語あるけどみんな知ってるかみたいな感じでいろんな人から集めたやつで、例えばヨーダーコンディションズっていうのがあって、ヨーダの条件式っていうので、if 文書くときに if カウントイコールイコール5じゃなくて、5じゃなくて、if5 イコールイコールカウントって書くのは、ほらエラーが起きないじゃないですか、こっちに代入間違いしてないで。それを if blue is the sky とかヨーダが言ってるから、映画の中でね。転置して、それの言い方に似てるかヨーダコンディションって言うんだよとか。
いや、これ言わないね。っていうか、いや、どうなんすかね。僕が知らない可能性はもちろんあるけど、うん、ここに載ってる30個の新しい、そのプログラミングジャーゴン、
うん、
ヨーダコンディションズ、ポケモンエクセプションハンドリング。
これ面白いですね。すべての例外をキャッチエクセプションって書いて、全部捕まるの、ポケモンエクセプション。
いや、僕が知ってるのは1個しかない。ハイゼンバグ。
ハイゼンバグでも知ってるんだ。
うん、この8番のやつ。
うん。
ハイゼンバグっていうのは、デバッグしようとすると起こらなくなるバグっていうことですね。うん。
あれですね、ハイゼンベルグの、
そうそうそう。
シュレディンガーじゃなくてなんだっけ、
うん。いや、シュレディンガーでいいと思う。
うん。まあ、その量子力学的なね、観察しようとすると消えるみたいな。
そう、プリント F を入れると消えるバグみたいな。
うん、そうそうそう。
うん。いや、これ、他にの、後でね、ショーノートでリンク貼っときますけど、
うん、
いや、全然知らないです。
本当、結構面白いの多くて、うん、これ、面白いなと思ったのが、なんだっけな。
あ、このね、16番の、
うん、
フィアドリブンデベロップメント。
うん、
まあ、これ聞いたことあるかな。あと、さっき、本編でちょっと思ったのは、うん、なんか、直江さんが自分の、使いたいもの、自分がなくてイライラするものを作るって言ったじゃん。
うんうん、
それもなんかあって、それなんか、アノイアンスドリブンデベロップメントっていう。 何かにイラついて、
うん、
それが元で作り始めるっていうのが結構あると思うんですよ、うん、で実は僕のね、
うん、
そのプラックとか、
うん、
シーパン M とかまさにそうで、
うんうん、
シーパン M とか本当そうなんだけど、うん、あのライノードにインスタンス作ってシーパンモジュール入れようとしたら、
うん、
そのメモリが足りなくて入らなかったっていう、
うん、
そういう経験をもとになんかこれはイラつくから作るしかないと思って作ったっていうのがあるから、うん、まあ必要は発明の母って言わればそうなんだけど、
うん、
もっとこうイラついて
もっと嫌なんですよね。
そうそうそう、なんかやってらんねえみたいな感じでこう作るっていうの多いよね。
うん、でもそういう時ってその問題を確実にこう正しく理解してるから、
うん、
出来上がったソフトウェアもその素晴らしくいいものになるんですけど。あとあれだ、これリファクタリングっていうのがあって、リファクタリングの綴りがちょっとその違ってて F ワードになってるんだけど、なんかあのうまく設計されたコードにするため小さな変更や一旦変えたコードを戻したりするといったことを繰り返すうちに自分以外は全くメンテナンスできないコードにしてしまうことって書いてある。あるある。中小レイヤー重ねすぎてリファクタリングしたって言ったら帰っても借りれなくなりましたみたいなね。
このまあ、ジェフ・アトウッド氏、
うん
うん、彼はまあ面白いんだけど、最近彼のやらかした面白いことがあるんですよ、
うん、
あのマークダウンの話知ってる？
あ、コモンマークダウンの話。
そうそうそう、
うん、
これコモンマークダウン作ったのジェフ・アトウッドなんだけど、
うん
うん、これはね多分まだリビルドで話してなくて、ちょっと時期を、うん、フレッシュな時期を逃してしまったんで話してないんだけどね、
うん、
あれはかなり大失敗だったなと思ってて、
うん、
結局マークダウンって誰が作ったかっていうと、デアリンファイアボールっていう、
うん、
アップルブログをやってる、
うん、
ジョン・グルーバーっていう人がいるんだけど、
うん、
彼がその作ったパールスクリプトが元なんですよね、
うん、
で元々あれを使ってムバブルタイプとかのエントリーが履けていいよねっていうのが最初だったんだけど、マークダウンってそのHTML サイトになんか仕様のようなものが載ってるんだけど、全然その再現す、なんかすごい細かくないね、
うん、
こういう風にネストされてるときはどうなるべきかとか、そのエラーが起きたときにどういう風にレンダリングされるべきかとかいうのが全然書いてないので、
うん、
あのすごいその元々のパールスクリプトを見ないとどういう仕様が正しいかがわからないっていうのがあって、
うん、
で彼がそれにムカついて、じゃあマークダウンの仕様をちゃんと作ろうって言って BNF とかで書ける仕様を作って、でエラーの場合はこういうレンダリングされなきゃいけないとかいうのをちゃんと決めようっつって作ったんですよ、うん、まあそこまでは良かったんで、
うん、
その動式がよくわかるんでね、
うん、
結局今もマークダウンってさ、 GitHub とかが GitHub フレーバードマークダウンとか、
うん、
なんかアリューをいっぱい出してて全然こうなんていうの、互換性がなかったりするじゃん、
うんう
ん、だからそれを解決しようっていう考えまでは良かったんだけど、
うん、
なんかそれをじゃあ名前を発表するにあたって名前をあの、うん、スタンダードマークダウンっていう名前で出して、
うん、
そしたらあのジョン・グルーバーが切れて、
うん、
いやお前マークダウンのスタンダードとか勝手に言うんじゃねえみたいな感じでそれでこうまた揉めに揉めて、
うん、
最初はなんかストリクトマークダウンっていう風のでこう、うん、妥協しそうになったんだけど、なんかストリクトって名前がこのジェフが気に食わなかったらしく、
うん、
コモンマークダウンって名前にしたら、
うん、
うん、まあそれでもダメだっつって今はコモンマークっていう名前になったのかな。
そういう話だったんですね。
そうなんですよ。いやこれはちょっと、うん、まあ名前重要ってのはわかるけどね、
うん、
まあちょっとコミュニティマネジメントとして失敗したという感じですよね。
最初はこう名前をつけないでこういうのを作ったんだけどって、そこから始めればよかったんですかね。
うん、
うん、突然スタンダードとか言ったから怒っちゃったのかな。
そう、多分ストリクトでよかったと思うんだよな。結局その HTML に対する XHTML ストリクトみたいなさ、
うん、
そういう風にすればよかった。一回ねメールはねやり取りしてて、
うん、
こういう風にスタンダードマークダウンって出そうと思うんだけどって言ったら、いやそれはダメだっつって、
うん、
あのストリクトとかだったらいいよっていう風に返事したのに、
うん
うんうん、
無視したんだ。
無視した。
まあそれどっちかっていうとその人たちの振る舞いの問題な気もします。
まあそうなんだよね。まあグルーバー、ジョン・グルーバーもちょっと、うん、大人げないというか、
うん、
もっとちゃんと対応してあげればよかったんだけど、
うん、
まあ彼にそういうふうに対応しなきゃいけない義務はなかったんで、
うん、
まあしょうがないかなっていうのもあるけどね、
うんうん、それででもなんかストリクトマークダウンとかになって、いやストリクトモードの時はストリクトとか言ってコメントでユーズストリクトって書かなきゃいけないとかめっちゃ辛いじゃないですか。
あ、そうなんだよね。
じゃあストリクト
いや結局あのあれもそうだ、GitHub っていうか、ジェキル、 あのブログエンジンのやつもさ、なんか YAML フロントマターとかいうなんか謎の拡張が入ってて、
あるある、うん、
先頭にあの3本線が入るとそこは YAML として解釈されるとか、
うん
うん、まあまあどうなんだろうね、いいんですけどそれはそれで。
まあでもほら昔だとほら RDF を HTML に埋め込むときにコメントにして、
うん、
RDF 埋め込んでとかやって、それが XML 中の人たちが反感買ったりとかあったじゃないですか。
そうなんですよ、うん、結局その RDF トラックバックのやつと一緒で、
うん、
結局 MT とかで、まあ、動けばいいじゃん派の人が作ってるから、
うん、
だからそれはインターネット的でいいんですよね、それはそれで、
うんうん、
でそれをだからあれと一緒ですよ、あの JSON とかと一緒でさ、
うん、
最初はあのね JSON 作ったの誰だっけ、名前ど忘れした、
ジェイソン
D で始まる人だったと思う、
D で始まる、
ヤフーのね、ダグラス・クロックフォードね、
あそうそう、
うん、まあ、彼があの JavaScript ライブラリ公開してこれで JSON ですって言ってやったんだけど、うん、まあそれみんな作り始めて、そのバインディングを勝手にみんな作り始めて、
うん、
でちょっとやっぱ使用ないと不便だよねって言って RFC になったっていう経緯があるから、
うんうん、
まあ、この流れ自体は良かったと思うんですよ、
うん、
なんかとりあえず実装があって、パール実装があって、みんな真似して Ruby 実装 Python 実装とか作って、うん、でも正規系がないと困るから仕様を作ろうよ、まだ良かったけど、
うん
うん、そこでまあ本人が認めない形で名前を勝手に使ったのがまずかったっていう感じですね。
まあ、ただマークダウンの場合ちょっとね性質が違って、なんていうかこうヒューマンインターフェースの部分だから、
うん、
やっぱ使いづらい人がいるとすぐ新しい仕様作っちゃうみたいなところあるじゃないですか。
うん、
JSON とか例えばそれこそ URL 書けないとかコメント書けないみたいな結構不満はあるけど、でもまあプログラムが解釈するもんだからそんな簡単に新しい仕様追加できないってみんな分かってるんだけど、
はいはい、
マークダウンって何これテーブル書けないじゃんってテーブル記号追加したりとか、
うん
うん、あとなんか開業が気に入らないからってそこ変えちゃったりとかね、
そうそうそう、
うん、あるからね、めっちゃ多いですよねマークダウン。キータもなんか、うん、あのインクリメンツもインクリメンツにキータマークダウンっていうなんかモジュールがあって、あれ
って。
アリューがあるみたいな。
アリューだ、
うん。
うん。まあみんな GitHub フレーバーを最近は使ってたよね。
うん。やっぱり大体が。コードのなんかインデントをしないとコードに、コードブロックにならないって、あれすごい使いづらいからね。
うん、
オリジナルのやつ
は。そうそうそう。
うん。
そうなんですよね。
うん。
あと、そう、アンダースコアが、の解釈がモードによって違うっていうやつがあって。うん。
あれは稲尾さんがいつもあの WebDB プレスで構成するときに苦労してる、
うん、そうなんだよね、あの、うん、アンダースコアでイタリックはやめてほしいよね、ちょっと
そうアンダースコアなんかプログラミングしてるとめちゃめちゃいろんなところに出てくるのに2つあるとその間がイタリックになっちゃうから、
うん、そうそうそう、で、うん、それを無効にするオプションとかあるんだけどさ、
そう、
うん、あれがややこしいんだよな、
うん、よくないし
はい、
っていうのがジャーゴの話ね。あ、今日あの話しなかったね、うん、ライブドア
リーダー。ライブドアリーダー、そうそうそう。う
ん、これは話してほしいってなんか。
うん、そうなんですよ。
うん。
ね、あれはまだ終わってないけど、年末で終わるんですかね。
そう、年末、12月まで。
うん。
うん。突然でしたよね。なんか終わるっていうあの予告もあんまりなく。
うん。あんまりこう、うん、そういう雰囲気はなかったんで。
うん。
まあ、とはいえ、こう、Google リーダーが終わったのって去年の6月とかぐらいだっけ、
うん、そうですね。
まあ、その時からも、まあ、一応、やってますよって雰囲気出したけど、
うん、
まあ、ライブドアが、こう、LINE とかになって、押していくかっていうと、そうでもなかったとは思うんで。
うん。
うん、
まあ、その辺は中の人しか知らないから、あんまり、
そうね。
僕らが推測して話すと、
うん。
あれですけどね、中の人に迷惑かけるから、
うん、
あれはあるけど、まあ終わっちゃうんだなっていうのはありますね。
うん。
うん。
で、まあ、フィードリーに移行したら、みたいなのは一応公式ブログで書いてある。
そうですね。で、あとなんかファストラダーってあの、ライブドリーダーのオープンソース版、
う
ん、
はい。
あれを開発しようみたいな動きが出てますよね。
結局その去年の Google リーダーの時も、一旦盛り上がったんですよね、うん、あれが。
で、なんか盛り上がって、みんなこう、あーって言って、沈静化して、また盛り上がってみたいな繰り返して、
うん。
ただなんか結構メンテナンスはちゃんとされてて、 あの、レイルズもあの、ファストラーだって最初できた当時って、まだレイルズバージョン2とかそのぐらいの頃だと思うけど、ちゃんとバージョン4になってるらしいんですよ、
中で。うん、この間見たらなってた。
そう。
まあ、どうなんですかね。
でも、ああいうのこそほら、あの、ヘロクボタンを置いて、
そう。
ポチッと押したらヘロクにデプロイされてとかなると。
うん、いや、なってる。
あ、
なってましたよ。
うん。うん、
ただ、なんか、ヘロクの無料で使える DB だと、うん、あの、動かすのがフィード5個ぐらいしか登録できないらしくて。あと、クローリングとかも別のダイノインスタンスが必要だから、
うん、
無料で動かすのは結構厳しいみたいな。
なるほどね。
そういう話はしてましたね。
まあ、あとなんかあれですね、水地ってやつが、うん、あの、自分でなんかノード JS でフィードリーダー書いて配ってましたけどね。
うん、あ
ーローカルで動かす前提だって言って。
なんかね、この話多分前もしたんですけど、
うん、
ライブドアリーダーって結構そのフロントエンドの JavaScript とかが、
うん、
まあマナとかが作ったと思うんだけど、うん、その全部 API、裏に API のバックエンドがあるっていうのを前提で作られてるんですよね。
うんうん、
で、だから、大昔にそのライブドアリーダーのフロントエンドの JavaScript を使って裏側は自分でサーバー動かすみたいなのをなんかやってる人がいたのよね。
うんうんうん、
だそれと同じで今回のもなんかまあフィードリーに例えばデータ入れてさ、
うん、
フィードリーのデータに対してライブドアリーダーとかファストラダーの JavaScript のところから見れるようにするとか。
あ、まあ、そういうふうにブリッジ書いちゃえばいいんですよね。
うん、
API の。
そういう、うん、そうそう、そういう実装をすればいいのじゃないかなとは思ったんですよね。うん、結局ファストラダーっての実装って、
うん、
そのレイズのアプリで DB 自分で持って、
うん、
でクローラーもその自分でなんかクローンっていうかその電話みたいなの動かさなきゃいけないと思うんですよ、
うん、
それってすげえ効率悪いから、
うん、
結局100人ユーザーがいたら100個デーモンが動くわけだよね。
そうですね。
だそれよりも100個のまあインスタンスは例えばあってもいいけど、
うん、
その人たちのサブスクライブしてるリストはどっか他のとこにあって、
うん、
その人はそのクローラーをやってくれるサービスがそのデータが更新されたらプッシュしてそのインスタンスに更新されるとか、うん、そういう風になってる方がいいんじゃないかなとは思ってて、
うん、
まあそれ結局できるのがパブサブハバブじゃないのって話になっちゃうんだけど、
うん、
まあそういう風になっていくともっと面白いかなと思いましたね。
そうですね。結構ね最近あのツイッターとかそういうのにビッて流して終わりみたいな人も逆に言うと増えてきてるから、そのそれこそさっきのストレスドリブンじゃないけど RSS じゃないっていうことにそこまでストレスを感じる人は多くないっていうのもあるんでしょうね、
うん、
そういう動きがあんまり活発にならないっていう背景には。
まあね、
うん、
まあフィードリー、まあ今はちょっとフィードリーがかなり勝ってはいる感じではあるけど、あれも結局一応フリーミアムでその登録できるフィードの数制限はないと思うんだけど、うん、その検索とか、
うん、
なんかあといろいろオプションがあって有料オプションがあるんだけど、まあそれもなくても普通に使えるしね、
うん、
うん、まあなんかあれ単体でビジネスやっていくのはどうかなっていうところもあるし、結局まあツイッターもそうだし、そのフリップボードとか、
うん、
RSS リーダーの代わりになるようなものっていっぱい出てきてるから、
うん、
まあなくてもいいもんではあるよねっていう、うん、感じはするよね。
生きちゃった。
そうですね。なんだろう。ゲームの話ですか？
話が映っちゃいます。ライブダリーダーの話も焦る。
ライブダリーダーの話ね、うん。いや、あんまないかなと思って。
意外と RSS リーダーっていうのはもう終わりみたいな感じなのかもしれないな。なんですかね。わかんない。
いや、うん。
いや、なんか前、リビルで話したときに、その、RSS っていう企画自体は別に絶対なくならないよねって話はして。
うん、そうですね。
で、Google リーダー終わっても、その、そういうリーダー必要な人がいたら作るでしょって話だったんだけど、なんか作る人出てくるかな、みたいな。今ここみたいな感じで。うん、でもあれ絶対儲かんないから。半分事前事業みたいなとこがあって、コンピューティングリソース持ってるところの。
うん。結局さ、うん、でもさ、あれそう、その、グノシーとかさ。
うん。
スマートニュースとか、
うん、
なんかそういうとこがやってることって結局 RSS リーダーとまあほぼ同じじゃんっていう、
まあエンドユーザー体験としてはそうですね、う
ん、ことなんだよね、
うん、
だからそういうとこが事前事業としてやってやりつつ、そこのデータを使ってそのグノシーとかスマートニュースとかのアプリのユーザーのそのデータを良くしていくみたいな、
うん、
そういう二重構造がいいんじゃないかなと思うんだけど。
うん。そうですね。いや、そこまでね、こう、なんか、なんていうの、綺麗に、
うん、
バックエンドのテクノロジーとフロントのビジネスモデル組み合わせて考えて事業化できる人、そうそういないですよ、多分。
まあね。いや、結局これ前も話したんですけど、Google リーダーシャットダウンしてるんだけど、
うん、
あの、フィードのログ見ると Google のクローラーってずっと回ってるんですよね。
うん、
で、Android 使ってるとわかるんだけど、
うん、
あの、Google Now ってところに、
うん、
あの、ニューサイトアップデートとかいう項目があるのね。
うん、
で、自分が Chrome で見た履歴とかが勝手に Google Now に、まあ一部かもしれないけど送られてて、
うん、
で、そのサイトに新しいエントリーがあると、あの、Google Now に出てくるんですよ。
うん、
これって RSS リーダーそのものじゃんって思うんだけど、
うん、
だから結局多分内部的には残ってて、
うん、
その見せ方が多分 Google Now の見せ方になってるだけなのかなっていうふうにちょっと思ってるんですよね。
なるほど。
うん。ヘビーに使いたい人はなんかちょっと不満かもしれないけど、まあ、僕もその項目出てくるけど全然よくわかんない、コントロールできないから嫌なんですよ、そういうのは。
うん、うん、
うん、うん、で全部逆に言うと、そこに出てくる更新情報を全部 RSS で読んでるからいらないしっていう、なんだけど、
うんうん、
まあ、そうじゃない、そういうのをやってない人は多分それで十分なんだろうし。
そうですね。
うん。
で、そこのばっかりのインフラは実は Google リーダーそのものでよかったと、
うん、
いうことですよね。
そうそうそう。
うん。そうね。そう。まあ確かにな。そういうキュレーションサービスのバックエンドがそもそもそういう作りになっては汎用的に使えるじゃんっていうのは、
うん、
うん、ありますけどね。
いや、うん、わかんない。勝手に言ってるだけだけど、多分、うん、いや、グノゴシみたいなところが、その、うん、RSS リーダーやりますとか言ってさ、
うん、
で、実は中身一緒ですみたいな。いや、全然ありだと思うんだけどね。
うん、なるほどね。
あの、このアイデアは無料ですから。別に、あの、勝手に実装しても、あの、アイデア料をもらわないんで大丈夫です。
僕はね、一方でやっぱり自分そういうアプリ作ってるってもあるんですけど、結局ニュースとかってこう、人から教えてもらって読むっていうの、人から教えてもらうとか、人が読んでるやつをあの人が読んでるから読むっていうコンテキストがやっぱ一番強烈だと思ってて、
うん。
うん、で、その逆にだから、グノシとかスマートニュースみたいな、その一回こう、なんていうの、その誰が読んでたっていうのをもう抽象化し、さらに抽象化しちゃってキュレーションするっていうのはあんまり好きじゃなくて、
うん、
要するにハテブみたいにこう、あの、宮川さんが読んでるとか GFX が読んでるから Android のやつ読もうとか、
うん、
なんかそのコンテキストがものすごく大事だと思ってるんですよ。だからその RSS リーダーだとそれがないから、だから逆に使いづらいんですよね、 RSS リーダーってものを、そのまんまじゃ。
僕は UI 的にでしょ。
うん、UI というか、うん、だからソーシャル的な部分が足りなすぎて、
うん、
うん、だからでも RSS リーダーを使ってる人たちがいなくなると、そもそもそこにそのなんか URL 流してくれる人がいなくなっちゃうから、
うん、
うん、それはそれで困るわけですよ。
まあそうだね、結局だから、うん、まあニュースでテレビはいらないとか言ってるけど、
うん、
誰もテレビとか新聞社のニュースが誰も読まなくなると流す人がいなくなって、
そうそうそう、
伝わらないのと一緒で、
うん、
まあコアにいる人はそう RSS リーダーみたいなツールを使ってまあ読むんだけど、そっからのそれを受け取る人は別に直接読まなくてもいいよねっていう、
そうだからね、4階層ぐらいのグラデーションになってて、そういう情報ジャンキーみたいな人がいて、それの人たちがピックアップしたやつを読んでる人がいて、
うん、
それを読んでるやつをこうまとめてこうアルゴリズムで推薦されたやつを読む人たちがいて、そもそも読まない人がいるみたいな、なんかそういうグラデーションになってて、僕はそのなんか第2番目だから、でも1番目の集団がいなくなっちゃうと困るっていう問題があって。
あ、うん、わかるわかる。
そうそう。そういう関係で成り立ってるなと思ってるんですけどね。
まあそういうニッチなツールに RSS リーダーはまあどんどんなっていくってい
う、うん。まあそれはしょうがないと思う、
ね。まあそれはしょうがないよね、
うん。うん。でもなんかあれみたいじゃないですか。なんか2ちゃんまとめサイトとかがマスゴミがとか叩きながらマスコミのニュースによってこうなんか成立してるみたいな。だからこう、なくていいとか言っちゃダメだよみたいなのありますけど、ね。うん。はい。
そうですね。
まあ今日はアフターショーでマネジメントの話はしないでおこうかな。する？
いや、いいんじゃないですか、しなくて。
うん。いや、なんか、今日やめとこう。
いや、なんか、ナオさんが来ると、マネジメントの話をしがちなんで、
うん。
まあ、たまにやるといいですけど。
うん。なんか、毎回それだと、ちょっとね、職所気味になっちゃう、
うん、たまにやるのがいいんですよ。
ゲームの話ね。あのね、これでもちょっと面白くて。
うん。
最近僕あれやったんですよ。ファイナルファンタジー10の HD リマスターって、
はい。
うん、解像度高くなったやつね。
それは PS3?
PS3。あと、ビータでもできるけど。
うん。
うん。それ PS3 でダウンロードして買って遊んだんですけど。まあ、要するにファイナルファンタジーってプレステ2時代のゲームだから、普通にプレステ2で今やると解像度がめっちゃ荒くて、
うん、
なんか昔はすごい映像が綺麗とか言ってたけど、その当時のテレビって本当に下手したら15インチとかその世界だから、
うん、
今の48インチとか、なんか60インチとかで見るとすごいひどいと。で、それがプレステ3の解像度で見るようにリマスタリングしてあるんだよね、HD 版で。うん、
はいはい。
うん。で、結構良かったんですよ。やっぱ絵綺麗だし。
うちのね、家族もやってましたよ。
うん、
FFX の、リマスターのやつかな。PS ビーター TV で。
うん。そう。それでなんか、で、音楽もちょっとアレンジされてたりとかして。
うん。
うん。結構良かったんですけど。で、なんか、キングダムハーツも、間もなく出る。あれ、最近出たのかな。この、
1ですか？
いや、2の HD リマスターがなんか、この多分、10月頭に出るって書いてた気がするけど。
じゃあもう1は出てんのかな？
うん。多分、もうわかんないけど。まあ、っていうので最近ちょっとなんかその HD リマスター祭りみたいな感じになってて。
うん。
うん。で、このファイナルファンタジーが、のプレステ2で出たファイナルファンタジーってこの X とファイナルファンタジー10とあと12なんですよ。
うん。
うん。で、12は HD 版を、出すか出さないかは、この10の売れ行きによって決めますって。スクイニーの人が言ってて、で、この10が結構売れたみたいなんですよね。なんか、何十万本も売れたらしくて。
うん。
うん。だから12が出るんじゃないかって期待してて、で、FF12 僕大好きなんで、すごい待ってるんですけど、
うん。
明日はこっからで本番は。
はい。
なんか最近読んだ、なんかブログで、ファイナルファンタジー12ってのは、ポリゴンのその書き込みがすごい細かいところが書き込まれてるから、シミュレーターとかで解像度、上げて実行すると HD みたいに見えるんだよっていう、HD 版と遜色ない感じで遊べるんだよっていうのを見て、
うん、
で、昨日プレステ2エミュレーターっていうのを自分の Windows マシンで動かしてみたんですよ。PCSX2 ってやつがあって、
うん
うん。で、たまたまその FF12 のディスク持ってたから、それを動かしてみたらすごい綺麗なんですよね、これがね。で、プレステ2エミュレーターってなんかすごい重そうなイメージだったんですけど、僕の去年作った、Core、i5 と GeForce GTX660 かな、なんかそれが乗ってるマシンでもうすごいちゃんと動くんですよね。
へ
え。で、これはすごいなと思って。うん。
でも原理数字的な話で言うと、
うん、
PS2 って多分 SD ですよね。
SD
480p だよね、うん、多分、うん、でそれを例えば Windows のうん、HD のモニターに出したら、
うん、
1080p とかに引き伸ばして表示されるんだけど。
うん。あ、いや、実際の中の解像度は多分上がって、俺もちょっとよくわかんないんだけど、上がってて、
うん、
で、ポリゴンって別にほら、あれってこう、ポリゴンっていうか、ベクトルだから、ベクトルっていうのかな、うん。うん、別にその解像度をその中でエミュレーションで引き伸ばしても、ちゃんとその線とかがギザギザにならないんですよ。
うん。
うん、で、まあ、フォントとかはやっぱりその固定で作ってあるから、ベクトルになってないから、
うん、
うん。だからそのギザギザになっちゃうんだけど、ポリゴンで描画されてるその敵とか、主人公のグラフィックとかは、めっちゃ綺麗なんですよ。
それはそのエミュレーターが、あれだ、スケールアップをしてるってことだ。
あ、そうそうそうそう。うん。うん、で、それで解像度だから 1600×1200 とかで遊べるんだけど。
それってでも例えばさ、
うん、
PS3 が出た時に、
うん、
PS3 で普通の DVD、
うん、
ブルーレイじゃない DVD を再生すると、うん、すげえ綺麗に見えるっていう話があったと思うんですよ。まあ、その PS3 自体にアップスケールするときに、
うん、
頑張るエンジンがあって、
うんうんうん、
で、それと多分同じで、
うん、
PS3 って PS2 のゲームプレイできるんだっけ？
できない。
できない。
そうか。一番最初のやつはできる。
そうだよね。
うん、
だからそれがもしちゃんとっていうか、そういう形と多分同じことでしょ。
うん、
結局シミュレーターその PS2 のゲームをシミュレートするんだけど、
うん、
さらにそのなんていうか画面のスケールアップもちゃんとやってくれる。
そう、なんかね、いろいろやってくれてるっていうね、
うん、
で、いや、僕ね、それで FF12 の HD っていうのがすごいやりたかったから、昔から、
はい、
だから FF12HD で Google で検索したら、でもなんか動画が出てくるんですよ。 YouTube に上がってる、
はいはい、
ファイナルファンタジー12 HD マスター。でも、スクエニアアカウントじゃない一般の人がアプローチ。これなんだろうってずっと思ってたんですよね。なんでこんな綺麗なんだと思って。で、有志の人がこう、すごい解像度上げた版作ったのすごいなとか思ってたら、
うん、
正体はこのエミュレーターだったって話だったんですけど。
ああ、逆に言うとじゃあ、リマスター版っていうか、
うん、
それ箱変わればいいだけだから、何もリマスターする必要ないんじゃない
の。ただ、FF12 は、だからそのポリゴンがすごい書き込まれてるっていうのが重要で、
うん、
やっぱりあんまりそのポリゴンをその、そんなに解像度、高解像度で見える前提じゃなく作っているゲームとかだと、
うんうん、
引き伸ばした時にすごいなんか、のっぺりしたポリゴンがグリグリ動くだけになっちゃって、はいはいはい、いや、HD って言うけど単に綺麗になっただけじゃない、うん、みたいな。そういう感じになっちゃって、あとやっぱフォントとかそういうとこを含めると結構いろいろやんなきゃいけないこと多分あるんですよね。
まあそうだろうね、
うん、っていうので、いやプレステ2見れると面白いなと思ったんですけど、
う
ん、うん、
いや12は僕もあの名古屋さんがブログに書いてたのを見て、うん、あのやった覚えがありますね、
うん、でもピンヤガさん絶対無理だ無理だ
いや世界観は結構好きだった気がするんだけど、
うん、
ただあれなんかそのゲーム内が結構自由じゃないですか、
うん、
そのキャンペーンとかあって、
そうそう、
あの MMO っぽい MMO じゃないんだけど MMO みたいなことができたりとか、
うん、そう、
それがあんまついていけないというか、う
ん、あと味方もさガンビットって言ってさ、なんかマクロみたいなので操作するんですよ、
うん、
あのヒートポイントが50以下減ったらケアルかけろとかっていうのをその自分で順番組んで、うん、
はいはい、
敵を見つけたらヘイストしろとか、
うん、スクリプトかけるみたいな感じ、
スクリプトかけるんですよ、うん、中で、そういうのすごい面白かったんだけど、
うん、
まあ、普通の人多分辛いだろうな、みたいな。
まあ賛否両論というか、もうどっちかしかないみたいな感じだよね。
だからすごいなんかあの、あれでしたね。アマゾンのレビューもあれだって言って。
いや、結局その、そうだね。で、この間 FF15?
うん。あ、そうそう。
東京ゲームショーのあの動画。いや、かなり面白かったですね。
そう、なんか、あれです。FF15 のシーンを、
ああ、
なんか FF15 ってホスト4人みたいなのが出てきて、高級車に乗って、なんかカリフォルニアのこう広い大地みたいなのを、走ってるみたいなこうムービーだったんですよ。
あれ、そう、面白いよね。
したらそれがあまりにもなんか、こう、いかにもファイナルファンタジーみたいな感じだったから、
うん、
面白がってみんなコラージュ作り始めて、そのホスト4人が、うおーつって見てる先がなんか寿司とか、うん、したらその公式が、
うん、
そのコラージュ素材をそもそも配り始めて、でクソコラ祭りに
発生して、うん、いや、そもそもあの、車乗っちゃったと思ってさ、
うん、
まあ、車乗る自体はでもあれだよね、FF7 とかにも確かにあってさ、
まあ、あのサイバーパンクの機械と混ぜ始めたのはそのぐらいですからね、
うん、そうね、だからそう言われればまあ車は前からあったけど、
うん、
いや男4人ホストみたいな黒い服着た男4人で車乗って、
うん、
なんかモンハンみたいななんか、
うん、
無双系のアクションしてさ、これがファンタジーなのかっていうちょっと思った、
ね、主人公の名前がまた面白くてね、知ってます？
いや知らない。
あのホスト4人の主人公の名前がなんかめっちゃ面白くて、ノクティス・ルシス・チェラムとか、イグニス・ストゥーペオ・スキン・エティア、あとなんだっけな、グラディオラス・アシミティア、プロンプト・アーシェンタムとか言って、あの、これあの、ノムリッシュって言われるんですけど、あの、ファイナルファンタジー7のあの、キャラ書いた野村なんとかっていうプロデューサーの人がいて、
うんうん、
あの人の、こう、だからその、あのそういう中二病感覚みたいなのがどんどんこう先鋭化してって、うん、作品が進むにつれてこうその中二感が全開になってくるんですよ。
あ、
一番最初 FF7 で、あの時はまだそこでもそうでもなかったんですけど、それがあのそれこそなんだっけキングダムハーツになって、
うん、
で FF13 とかになって、で15なんですけど、で13もなんかあの、知ってます？あの、なんか、すごいジャーゴンが多すぎて、ストーリーがよくわからないって話。うん、
いや、僕、FF13 で覚えてるのは、体験版でなんか、うん、あの、誰かが、ちょっと、セリフが全く覚え出せないんだけど。
あれでしょ、なんか、なんとか、ファルシがファルシでパーティー
して。そうそうそうそう。
で、それがさらになんか進んで、この謎の名前の四人衆が出てきて車に乗ってっていうのが面白すぎてみんなでブギャーって言ってるんだけど、
うん、
うん、
ファルスのファルス氏のルシがパージでコクン、
そうそうそうい
や何語だよっていうね、うん、
ね、まあすいません、完全雑談です
いや、いいんじゃないか、雑談がね、
うん。うん、そうそう。
で、これいつ出んの ?15 は。
いや、15はまだまだ先じゃないですかね。プレス4で、うん。多分来年とかじゃないか。
そもそも完成するのかっていうね。
っていうか、こんなの全然やりたくねえんだけど、ね、
なんかさ、ラルク・アンシェルのPV みたいな。
そう、なんかそんな感じなんですよ。うん、まあでも、そういうの好きな人たち多いからね。
うん、うん、あのノムリッシュっていうその本人のあれがノムリッシュ、
そう、野村さんのなんか野村さんが何かするとノムリッシュで、なんかノムリッシュ変換エンジンっていうサイトがあって、なんか普通の言葉をこう投げ込むと、なんかそのノムリッシュ用語に変えて、ノムリッシュ語に変えてくれるっていう、こうなんかジェネレーターがあるんですよ。
ああ、
うん、
いいね、
めっちゃ面白いですよ、うん、
こうネットのミーム感が面白いね、
うん、ファイナルファンタジーってもはやそういうこうなんていうのメタな概念で楽しむ作品になってしまってうん、で FF12 の話が戻る、だから FF12 はプロデューサーが違うんですよ。
ああ。
FF12 のプロデューサーは松野休みというのはタクティクソーが作った人で、
あれじゃあ、あのイバリースでしょ。
そう
だから FF タクティクスだよね。
そうだから、その野村さんがやってるやつとこの松野さんがやってるその2つの流派があって、
うんうん、
で12ってのはその別の流派なんですよ、はいはい、超硬派な方ね。でそれでだから世界観とかすごい良かったんだけど、逆にこのノミリッシュワールドが好きなファンからはなんだFF じゃねえって言って叩かれで、あと FF12 って松野休みが途中で降板しちゃってるんですよ、なんか開発が長引きすぎたかなんかで、
へ、
うん、で途中でなんか伊藤なんとかっていうその別のプロデューサーに変わってて、だからゲームが途中からなんかストーリーが失速するんですよね。あれなんでこんなストーリーになってんのみたいな。なんか主人公が全く活躍しないみたいな。それでなんかこう、世紀の傑作になるはずだった作品が途中で失速しちゃうってね、うん、みんなすごいもったいないゲームだなって言ってました。
それじゃあリメイクっていうか、そのリマスターでちゃんとやり直すのかな。
いやでもストーリー作り直すってのは無理じゃないですかね。
うん、無理だよね、うん。そんな予算なさそうだしね。
うん。っていうファイナルファンタジー話をした。
ゲオタっぽい話。本領発揮っていうね。じゃあ、こんなとこですかね。
はい。
はい。
じゃあ、マネジメント話は次回に。
まあ、次回なのか分かんないけど。
うん、結構いい話あるんですけどね。
はい、いいネタあるんですよっていう。
はい、うん、今話したちは2時間コースなんで、
うん。了解です。じゃあ、そういうことで。
はい。
はい。どうも。
どうも。